仕事で完全に失敗してしまった時の、重苦しい空気ってあなたも覚えていますか？
ああ、ありますよね。思い出すだけでも胃が痛くなるような感覚です。
ですよね。例えば、社運をかけた重要なプレゼンで頭が真っ白になって言葉に詰まってしまったりとか、
はいはい、ありますね。
あるいは何ヶ月も準備してきたプロジェクトが最終段階でクライアントから白紙撤回されてしまった時とか、
会議室に響く、いたたまれない沈黙ですよね。心拍数だけが跳ね上がって。
そうなんです。ああ、終わったっていう絶望感が全身を支配するあの瞬間です。
本当に苦しい瞬間です。失敗した当事者はもちろんですが、実はその場にいる上司やリーダーにとっても同じくらいプレッシャーのかかる瞬間でもあるんですよね。
まさにそこなんですよ。今日私たちが今回のテーマとして深掘りしていくのは、その失敗した当事者についてではないんです。
ほう、当事者ではないと。
ええ、その絶望の瞬間に、そばに立つ指導者やリーダーがどう振る舞うべきかについてなんです。
なるほど、リーダー側の視点ですね。
はい、実は今回、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事からとんでもない洞察を見つけまして、
バドミントン教室ですか？
そうなんです。タイトルが「格言、負けた瞬間、指導者の資質を丸肌になる」というものでして、
うわ、すごくハッとさせられるタイトルですね。丸肌になるですか？
ええ、一見するとローカルなスポーツ教室の記録なんですけど、ここにはビジネスとか子育てとか、あらゆる人間関係に直結するリーダーシップの残酷なまでの真実が書かれているんです。
スポーツの指導論から普遍的なリーダーシップの真髄を抽出するわけですね。
そういうことです。
勝敗という結果が残酷なまでに可視化されるスポーツの現場だからこそ、人間の本質が浮き彫りになるのかもしれませんね。
はい。なので今回の私たちのミッションは、よくある失敗を恐れるなみたいな抽象的な精神論を完全に捨てることです。
おお、完全に捨てる。
はい。その代わりに、心が折れかけているその瞬間に、失敗を具体的な次への設計図に変える技術をですね、リスナーのあなたが明日からすぐに使える形で紐解いていきます。
非常に興味深いですね。資料によると、その負けた瞬間に多くの指導者が無意識にやってしまう三流の反応があるそうですね。
はい、資料ではそれを3つ挙げています。1つ目が沈黙し席を離れる、2つ目がただ怒る、そして3つ目が称えるだけです。
なるほど。この3つの反応は一見バラバラに見えますけど、実は根底で共通する心理的なメカニズムが働いているんですよ。
共通するメカニズムですか？
ええ、それは現実からの逃避です。
逃避。なるほど。1つ目の沈黙して席を離れるが逃避なのは、まあ分かります。指導者自身が気まずい空気から逃げているだけですよね。
そうです。それを今は一人で考えさせようなんて自分に都合のいい言い訳をしているわけです。
ですよね。で、2つ目の怒るっていうのも、相手の失敗に対する自分のフラストレーションをぶつけて、ただ感情を処理しているだけなので。
はい、これも完全に指導の放棄だと言えますね。
ですよね。でも3つ目の称えるだけがダメだというのは、ちょっと直感に反しませんか？
どういうことでしょうか？
だって負けて傷ついている時に、よく頑張ったよとか、ナイスファイトだったって声をかけるのって、相手のメンタルをケアする優しい行為じゃないですか。
ええ。
少なくとも怒ったり無視したりよりはずっとマシな気がするんですけど。
確かにその場しのぎの一時的な鎮痛剤にはなるかもしれません。でも資料が指摘しているのは、それが次への成長の機会を完全に奪ってしまうという残酷さなんです。
成長の機会を奪うですか？
はい。よくやったっていう綺麗な言葉でその場を丸く収めようとすると、一番重要なデータから目をそらすことになるんですよ。
重要なデータ、つまりなぜ通用しなかったのかとか、何が足りなかったのかっていう現実ですね。
その通りです。現実の直視を避けてしまうんです。
あー、なるほど。なんかそれって、骨折して血を流しているのに、可愛いキャラクターの絆創膏をペタッと貼って、よし、これで治ったねって思い込もうとしているようなものですよね。
まさにその例えは非常に的確ですね。
根本的な治療には全然なっていないのに、表面上の優しさだけで消毒してしまった気になっているというか。
ええ、骨折しているならちゃんとレントゲンを撮って、どの骨がどう折れているのか、どう固定すれば治るのかを具体的に見なきゃいけませんよね。
はい、痛くても見ないといけないですね。
硝酸でぼかすというのは、そのレントゲン撮影を放棄する行為なんです。 指導者が傷ついた相手と向き合うという痛みを伴うコミュニケーションから逃げているんですよ。
うわー、それは耳が痛いですね。
だから怒るのと同じくらい実は自己中心的な反応だと言えるんです。
良かれと思ってかけていたお疲れ様、次頑張ろうっていう言葉が実は相手の成長の芽を摘む現実逃避だったなんて。
そうなんですよ。では優しに絆創膏がダメならどうすべきか。そこで多くの指導者が陥るもう一つの非常に厄介な罠があるんです。
もう一つの罠、
それが抽象論という名の無責任です。
ああ、抽象論、資料にもかなり厳しい言葉で書かれていましたね。気持ちが足りないとか、もっと集中しろとか、もっと考えてプレーしろとか。
はいはい、
これスポーツの現場で死ぬほどよく聞く言葉ですよね。
スポーツだけじゃないですよ。ビジネスの現場でも全く同じです。もっと主体性を持てとか、当事者意識が足りないとか、顧客に寄り添えとか。
ああ、言いがちですね。
これらは全て抽象論です。なぜこれが問題なのか分かりますか？
まあ、言った側は指導した気になりますけど、言われた側は具体的にどう動けばいいかが全く分からないからですよね。
その通りです。
これって車のカーナビに例えるとすごく分かりやすくて。
カーナビですか？
はい、カーナビがもっと上手に運転してとか、道の風を感じてって叫ぶだけで
ふやふや、風を感じてですか？
そうなんです。でも次の交差点を右折するのか左折するのか一切教えてくれないのと同じじゃないですか？
全くその通りですね。本当に役に立たないカーナビです。そしてこれがなぜ無責任なのかという構造を理解することがすごく重要なんですよ。
無責任の構造。
抽象的な言葉を投げるということは、一見すると相手を励ましているように見えて、実はそれを具体的にどう実行するかという解決策の構築を相手に丸投げしている状態なんです。
なるほど。失敗して混乱している当事者に自分で考えろって丸投げしているわけですね。
そうです。指導者の本来の仕事は状況を冷静に分析して解像度の高い課題を見つけ出すことですから。
責任転嫁をしているということですね。
はい、バドミントンであれば何点目の場面か、どのラリーでの出来事か、足の出し方がどうだったのか、そこまで解像度を上げて初めて指導と呼べるんです。
はあ、
そこまで言語化する手間と責任から逃げて集中しろという便利な言葉に逃げ込んでいるわけです。
それを聞くと私たちが日常的にいかに解像度の低い言葉に依存しているかを思い知らされますね。
本当にそうですね。
部下のミスに対して次はもっと気をつけてねって終わらせるとか、これさっきのカーナビと同じですよね。気をつけてじゃなくて、どの確認プロセスが抜けていたからミスが起きたのかを一緒に探さなきゃいけないのに。
おっしゃる通りです。抽象論は指導者自身の思考のサボりなんですよ。
思考のサボりですか？
ええ。だからこそ資料にあるこのバドミントン教室では、感情論や抽象論を完全に排除して極めて構造的で実践的なアプローチをとっているんです。
はい、ここからが今回の深掘りの最大のハイライトですよね。このバドミントン教室が実践している3つのステップ、
ええ、
それがまず1つ目、今日できたことはこれ。
はい、
次に2つ目、できたことはこれ、そして3つ目、だから次はこれを練習しよう。この順番で事実だけを淡々と手渡すというものです。
非常にシンプルですけど、恐ろしいほど強力なフレームワークですよね。
資料に書かれていた具体的な会話の例がすごく印象的だったんです。試合に負けて泣きそうな選手に対して指導者がこう声をかけるんですね。
はい、どんな風にですか？
1ゲーム前半バック奥へ深く返せたときは相手の攻撃が遅れていた。
これが今日できたことですね。
はい。そしてでもフォア前に落とされた後の戻りが遅くて次を振れなかった。
それができなかったこと。
ええ。で最後に、だから次はフォア前を触った後の一歩目と戻りを練習しよう。これ聞いた瞬間にハッとしたんですよ。
何が一番心に響きましたか？
なんというか、人格とか感情への言及が一切ないんですよね。お前はメンタルが弱いとか、頑張りが足りないみたいな話じゃなくて、
ええ、
バック奥への返球とフォア前からの戻りっていう純粋な物理的な動作の話しかしていない。
そうですね、完全に事実のみです。
なのに、すごく冷たいロジックには聞こえないというか、むしろ、あ、この人は自分のプレーをそこまでちゃんと見てくれていたんだっていう強烈な信頼感を感じるんです。
そこがこのフレームワークの最も優れた点なんですよ。ビジネスや心理学の領域でよく心理的安全性という言葉が使われますよね。
はい、最近よく聞きます。
多くの人がこれを優しくすることとか怒らないことだと勘違いしているんです。
え、違うんですか？
違います。真の心理的安全性とは、失敗したという事実とその人の人格や価値を完全に切り離して議論できる状態のことなんです。
人格と失敗を切り離す。
はい。この3ステップはまさにそれを行っているんですよ。できなかったことを単なる物理的なデータとして扱って、だから次はこのアクションを取ろうという具体的なタスクに変換している。
なるほど。
だから選手は自分自身を否定されたと感じることなく、安心して課題に向き合えるんです。
ああ、腑に落ちました。あなたがダメなのではなく、あの瞬間のあの一歩が遅れたというだけのこと、だから修正できるんだと。
その通りです。
これは失敗した本人を絶望から救い出して、具体的な次の一歩を踏み出させるための極めて実務的な救済措置なんですね。
ええ。人は自分が何をすればいいか明確に分かっているとき、過度な不安や絶望を感じにくく作られているんです。具体的なアクションプランは不安を打ち消す最強の解毒剤なんですよ。
最強の解毒剤。だからこそ資料ではこれを単なる反省会じゃなくて、次への強固な設計図と表現しているんですね。指導者が具体的な言葉を紡ぎ出すことで、暗闇の中に道筋ができると。
そして、このアプローチがいかに本質的であるかを示す非常に面白いエピソードが資料の最後に書かれていましたよね。
はい、これも驚きでした。ブログの著者がこの記事の原案を AI、人工知能ですね、に読ませて感想を求めたところ、
ええ、
AI から非常に熱い、それこそ心を揺さぶられるような長文のレビューが返ってきたという話です。
感情を持たないはずの AI がこの指導論の本質をどう評価したのか、ここは非常に興味深いポイントですね。
AI はこの指導者の姿勢を圧倒的な責任の重さを引き受ける行為だと表現したんです。
責任の重さですか？
はい。現実を直視して選手の未来のために解像度の高い具体的な言葉を紡ぎ出すこと、それはまるで選手の未来の成功をプログラミングするような尊く、そして愛に満ちた作業であると。
愛に満ちた作業、 AI が愛という言葉を使ったんですね。
ええ、冷徹で論理的な AI が具体論で徹底的に事実を分析するという行為の底に愛を見出したんですよ。これってすごく面白くないですか？
そうですね。
私たちは普段優しい言葉をかけたり寄り添って励ましたりすることが愛情だと思いがちですけど。
ええ、絆創膏を貼るような優しさですね。
そうです。でも AI は現実から目をそらさず、次に勝つための具体的な設計図を汗をかいて一緒に作ってやることこそが本当の愛であり責任なのだと指摘したんです。
それはまさにリーダーシップの核心をついていますね。冷たいロジック、つまり具体論と熱い思い、情熱は決して対立するものではないんです。
対立しない。
むしろ本当に相手の未来を案じているからこそ、言葉の解像度を極限まで高めようとする。具体性こそが相手への最大の敬意であり、愛情の裏返しなんですよ。
具体性こそが愛情の裏返し、いやー名言ですね。私たちが誰かを指導したりフィードバックを与えたりするとき、その言葉の解像度が低ければ低いほど、
低ければ低いほど、
実は相手のことを真剣に考えていない証拠になってしまうということですね。
そういうことです。だからリスナーのあなたがもし誰かを導く立場にあるなら、ぜひこの問いを自分に投げかけてみてほしいんです。
はい。
相手が失敗という暗闇の中で立ちすくんでいるとき、あなたは頑張れと遠くから叫ぶだけの存在になっていないか、それとも泥まみれになりながら次の一歩をどこに踏み出すべきか、その具体的な光を一緒に探す存在に慣れているか。
すごく重い問いですね。でもだからこそ指導者という役割には大きな価値があるのだと思います。さて、そろそろ今回の深掘りをまとめる時間になってきました。
はい。
今日読み解いた資料の核となるメッセージをもう一度確認しましょう。
お願いします。
負けた瞬間に指導者は丸裸になる。黙って離れるな。怒りで潰すな。称賛でぼかすな。敗戦を具体論で設計図に変えられるものだけが信頼される指導者である。
これは単なるバドミントンの技術指導を超えた人間関係の真理ですね。
ええ。この3ステップの設計図、明日からすぐに使えそうですよね。例えば、明日の会議でチームのプロジェクトがうまくいかなかったとき。
なんで失敗したんだ？
と怒るのではなく。
ねえ。
まあ次頑張ろうとぼかすのでもなく、
はい、
今回クライアントの要望を事前にヒアリングできたのは良かった。これができたこと、
うんうん、
でもその要望に対する代替案の準備が不足していた。これができなかったこと。
なるほど。
だから次回の提案では必ず代替案を2つセットで持っていくルールにしよう。これが次にやること。これだけでチームの空気は全く変わるはずです。
本当にそうですね。これは部下育成だけでなく子供との対話でも全く同じ構造が使えますよ。
子供との対話ですか？
はい。テストの点数が悪かった時、抽象的にもっと勉強しなさいというのか、それとも具体的に計算問題はできたけど図形ができなかったから明日は図形を3問解こうと提案するのか。
なるほど。
その差は数年後に取り返しのつかないほどの違いを生むでしょうね。
本当にそうですね。さて最後にリスナーのあなたに今回の資料には書かれていなかった新しい視点を一つ投げかけてみたいと思います。
お、何でしょうか？
これまで私たちは指導者と指導される側という他者との関係性について話してきましたよね。
ずっとその前提で進めてきました。
でももしあなたが自分自身にとっての最大の指導者だとしたらどうでしょうか？
ほう、自分自身に対してのリーダーシップですか？
よく三流の反応をしていませんか？
なるほど。
もうダメだ、自分には才能がないと自分を激しく責め立てる、つまり怒るだけか。あるいはまあ今回は運が悪かっただけだよねと自分を甘やかして現実逃避する、つまり称賛でぼかすか。
確かにそのどちらかに陥りがちですよね。
そうなんです。だから明日あなたがもし仕事や日常で小さな失敗をした時、自分を責めたりごまかしたりする代わりに自分自身に対してこの3ステップを使ってみてほしいんです。
いいですね。
今日自分にできたことはこれだ。
はい。
でもここはできなかった。
ええ。
だから明日はこの具体的なアクションを一つだけ試してみよう。
なるほど。
そうやって敗北の瞬間に自分自身の未来をプログラミングすることができたなら、あなたはもうどんな失敗も恐れる必要はなくなるのではないでしょうか。
自分自身に対して高い解像度でフィードバックを行う、それは自分という人間に対する最高のリーダーシップの形かもしれないですね。
その通りですね。失敗は終わりではありません。次への設計図を描くための最初のデータに過ぎないのですから。
ええ、素晴らしい締めくくりです。
それでは今回のテーマの深掘りはこの辺で、この知見があなたの明日の具体的な一歩につながることを願っています。また次回の探究でお会いしましょう。